心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、横田市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
はい、なんか今日お元気ですか？
あんまりね、元気じゃない。
え、そんなことないですよね。
そんなことある。
天気のせいですか？
いや、体のせいかな。
どうされました？
ある3日前からですね、指がぽっこり腫れました。
腫れてる。右手腫れてる。
右手の指がですね、関節がですね、なんか腫れてですね、曲がれなくて痛くて痛くてって、あれ、これもしかしてかな、
もしかして、
もしかしてだけど。もしかしてだけど。
歌うくらいまだ大丈夫ですね。よかった。安心しました。
これはもしかして指に来た痛風。もう久しぶりに来たような気がしますね。
そうですよね。痛風の話なんか全然最近してなかったのに。
そうそうそう。でもね、なんかね、こう油断してたんでしょうかね。
油断。いっぱい飲んだんですか？
まあちょくちょくは飲んでたような気がしますけども、ほら、昔はですね、ほら、ご法事なんていうとですね、随分飲ませていただきましたが、
飲んだんですね。
この頃はですね、ほら、まあちょっとほら、コロナ禍という時があったね、時からあまりこう飲まなくなりまして、でもこの頃ほら、そういうのもこう、うっすらとなってきたのでね、まあ、何かにつけて、まあ、やるかっていう、
何かにつけて、
やるかっていう、こう、機会も増えましてという、まあ、めったにない機会が増えたということになりますと、やっぱ気持ちも湧き踊るというか。
そうですよね。私もです。
でこう、なんか知らないうちに、飲んでたんじゃないですかね。
まあ、きっと多かったんでしょうね。
そう、回数よりも量なのかななんても思ったりして、ね、何が多いかわからないんですけども、結局、尿酸値が多くなってしまった結果がですね、今回指に来たという、いや、ついにですね、指痛風みたいなもんね、すごいですよ、もうなんかね。父さん指とかね、母さん指とかいろいろ指言うじゃないですか。
はいはい。
来たのが薬指だったですね。
薬指
やっぱり飲んだ方がいいんじゃないかなっていうね。薬指に来たんですからね。
それなんかあれですよね。ある番組の人は、お酒を飲む人はそういうふうに言うっていうね。
本当な、でもね、ほんと薬指、右の薬指がですね、ぽっこり張りましてね。
お大事になさってください。病院行きました？
いや、まだ行ってないですけども、まあ、これからどうしようか、まあ、考えようかななんて思ってますけども、そのね、ほら、ちょうどね、この痛風の話をすると、10年前からかな、ちょっとこう、症状が出まして、ずいぶん痛い思いをしてですね、
そうですよね、
このスタジオにこう来たこともあるんですけども、
そうですね、
まあ、足よりは指の方がいいのかな、どうなのかななんて思いますけど、この足がまめだとほら、こう、足が、まあ、まめじゃなくて足がね、痛いとほら、ここに来るまでがもう大変だったんですけども。
そうですよね。
指が痛いと、まあ、歩くことはできるんですけども、日常のなんか、こまごましたことができなくなるという、私にすりゃ、何かっていうとほら、自覚じゃないですか。
そうですよね。お札とかね。
そうそう。お札とかが、そうそうそう。あと、お当番。
そうですね。いっぱいありますね。
そうそうそう。だからですね、こう、ほら、筆を持ってこう書いてるじゃないですか。いたって言った時にですね、ビュッと行っちゃうと嫌だな、みたいな。
何、ビュって何ですか？
痛いって言って、ほら、別のところで墨が走ったら、
ね、
あ、どうかな、なんてね。
そうですね。心配ですね。
昔なんかよくやりましたよね。
本当ですか？
お師匠さん、当番ってね、まあ、間違ったことないんですか、なんでね。 そんなこと言われるんですけど。
そんなこと聞く方もいるんですね。
そうそうそう。
ありますか？
書き損じたことはあるんですかね、うん、なんて、いやいや、そんなことありませんよ。うん、私はプロですから、みたいな。そんなことは一回もありません、みたいな、ね。
本当にすごいですね。
いやいやいやいや、そうしてもですね、まあ、見てわからないというところがありますから、ね。
見てわからない。
皆さんは、なんかね、まあ、平気でそういうことを言ってましたけど。
一般の方が見てもわからない。
そうそうそう。そうですね、あ、ちょっと、もう、あ、ちょっとこう、跳ねちゃったかな、みたいな。
これも味かな、みたいな、ね。
そうそうそうそうそうそう
ね、
いやだからこ
う癖かな、
そう、やっぱり日頃からなんかこう常に日常生活にも味があるところをほら、うんうんうん、醸し出しておかないと、
そうですよね、で
その時に味が使えないじゃないですか。
ああ、そうですね、やっぱ幅、ね、触れ幅が大事です。
いつもキチキチっとしてるとですね、うん、あって言っちゃうから、
うん、私それ見習おうと思いました、うん、
あ、ここ見習うの？
見習います。
ここを見習うの、これもいいですよね。
いいですか？
これ、ね、この
お嬢様ヒロリンチャコちゃんがねツイキャスでおはようございます、お嬢様お大事にって、
ありがとうございます、家族だって心配してくれないのに
あれちょっとドンさん今日まだツイキャスで見てないですね。どうしました、大丈夫ですか？
ドンさんも痛風なんですかね。
まさかそれはないと思いますよ。
本当、
全然大丈夫でしょ。いやいやいやいや、あのマカちゃんがおはようございま す、はい、います。昨日角館の桜見に行ってきました、散り始めもありましたがすごかったですって。角館和尚さんもよく行ってましたよね。今年は
行ってません。
あら、そうですか。
行かないんですけど、なんかうちのね、なんか今日子供たちがね、なんか花見行ってこようかななんて言ってましたから、うん、
散る前にね、いいじゃないですか。
今日はちょっとね、こう曇り座です、花曇りなんですかね。
あ、いいですね、
ね、うん、そんな時に、まあ、うちのですね参道の花もですね散ってしまいまして、うん、
ああ、じゃあ参道に桜の
ピンクの絨毯
になりまして、ね、あ、素敵、味があります。
うん、そうそうそう。でだからそんなこう鑑賞する間もなく花は散ってしまうのでね。
そうですね、あまり関係なく散ってしまいますよね。
花の命は短くてとこう申しますけどもね、うん、いや、なんかこう、うん、満開でも散ってもね絵になるっていうのが花なんですかね。
そうそうそう、なので、うん、きっと、うん、ね、満開はもちろん今も美しいんですね。
うん、そうそうそう。
さすが和尚様。そうそう、ドンさんからツイキャスでコメント来ました。おはようございます。
あ、なんか
今朝、うん、通帳を見たらお給料が振り込まれていないのでパニック中でした。爆笑で。そりゃ大変だ。もう私なんかもうですよ、そんなことがあったらもう電話します。
大変ですよね。
大変ですね。これは。
これは死活問題。痛風より大変ですよね。それね、いやいやいやいや、ね。
あ、乃木坂さんが心配してる。おはようございます。痛風、風邪吹いただけで痛い。お大事にって。
そうです。この痛みにですね、耐えられたんです。前は。ね。
耐えられたんですか、
うん、若い時はね。うん、でも、この頃はやっぱほら、年取ってくるとですね、もう痛みは厳しいですね。だから自分のこう体をこうやっぱり愛おしむということに対してですね、今非常にこう傾倒してますね。もうなんかね、痛いとかもう体変調あるともう日常のことをよくできなくなるっていうか、
わかります
ね、うん、でもやもやしてるし、で今日なんか目もしょぼしょぼしてるんですけど、これきっと砂のせいですね、きっとね。
ああ、飛んでますかね。
昨日割ともやんとしてましたんでね、なんか目もしょぼしょぼするわ、指は痛いわ、頭もなんかもやもやするわみたいな、
うん、あ、薬局に相談に行ったらいいんじゃないですか。
薬局、
うん、
いやいやいやいやいや、うん、そうですよね、うん、まあお薬屋さんに行ってというところですけども、うん、まずその前にお医者さんに行った方がいいんじゃないかみたいな、うん、だってお医者さん行くのもね、ずいぶん久しぶりですよ。一昨年ぶりじゃないですか。
あ、本当に、
それだけ健康にいたのか発作が出なかったのかね。でも少しずつほら油断している中でほら体がこうね、ちょっと変化しているという。
あ、やっぱり活動がここ何年かね、うん、きっと、うん、ね、
そうですね、
うん、あまりこう、
うん、汗を流してないんじゃないですかね。
汗を流す、
うん、やっぱこうちょっと汗を流して、ほら汗っていうのはほら皮膚のですね、うん、汗腺からこう染み出る水分でしょうけども、うん、あれでなんかね、こう老廃物みたいなのが出るっていうじゃないですか。
はいはいはい。
だから汗を流すとなんかこうなんか体の中に溜まったそのものがですね、うん、もう出ていくと。 そして水分を補給してて、新しい水を補給してみたいな感じでやるのが、新陳代謝としては私なりには一番いいんじゃないかななんて思ってますけどもね。
そうですね。
こんなことですね。お医者さんでもないのに言ってる、お嬢は何なんでかわかりませんけどもね。
なんか分かってるんでしょうね、お嬢さんもね。
自分のことね。いや、これはですね。
はい。
頭でこうなんかイメージするものと現実の体というのはですね、マッチングしてないと思います
から。マッチング、
そう、マッチングしないとどっかバランスが悪くなるから歪むんでしょうね。
あ、
頭で分かっちゃいるみたいな、
うん、
ね、でもね、体はそう動かない、果たしてその答えはみたいなところにですね、毎日葛藤するのが日常なんじゃないですかね。
答えを求めるんですね。
そうそう、でも少しでも、うん、答えは当たらなくてでもそこに努力するっていうのは大切でしょうね。
努力大事ですね。
だからピンポイントで、はい、こうですよって、はい、こうやすりゃいいんじゃねえかなって、そうじゃなくてですね、きっと当たらずも遠からずのところを努力していくのも、うん、まあいいんじゃないんですかね。それが、人の一生は、重き荷物を背負うて遠き道を行くがごとしと、これ誰言ったか知ってる？
わかんない、教えてください。
そうだ、
教えてください。
あの今言ったあのやつはよくね、あの掛け軸とかね、こうあるんじゃないですか、
うん、
え、あのだからあの床の間になんか飾ってるうちもありましたよ。ああ、これ知ら
ない
、これ
床の間なくてごめんなさいですよ、ね、
これ徳川家康さんじゃないですかね。
それは どういう、わかりやすく言うとどんな言葉ですか？
人の一生というのは、重き荷物を背負うて遠き道を行くがごとし、まさしく、生きていくというこの人生のプロセスは、いろんなものを背負いながら、
うん、
ね、それを背負って二宮金次郎のようにこう一生懸命こう歩いていく姿と一緒だよというようなことを、うんうん、まあ、あの素直に言ってしまいましたが、だから人っていうのは生きてりゃ生きてるほどいろんなものを背負っていくじゃないですか、
うんうんうんうん、
ね、でもそういうものを背負いながらも、くじけず負けずに、ね、一歩一歩歩を進めていくのが人の一生と一緒だよなんてね、ということを徳川家康さんって人は言ったんでしょうね。それだけ、その徳川家康っていう方の自分の人生のプロセスは、非常に順風満帆ではなかったというところからの一つの言葉というのがね、あったんだろうとこう思いますけれども、まあ別に徳川家康さんじゃなくても、この中の世の中に生きてる人すべては大体そんなもんじゃないですか。
ね、お嬢様ありがとうございます。そういうお言葉いただきまして。
だから、重きに荷物を背負ってて、私で言うと、この痛いの、これは背負ってるな、みたいな、
ね。背負ってる、お
嬢様。これを背負って痛さに負けずに、
うん、
一歩一歩進むがごとくというような感じがね、今の私の心境ですけども。ところでね、60過ぎると、やっぱりちょっとね、考えてくるのは、もう痛み耐えられないので、やっぱ少しずつ付き合っていくというようなところをちょっと柔軟に考えていっていかないと、そこだけを系統していってしまうと、ほら、耐えるだとか我慢するって言ってしまうと、もうちょっと頭の方がですね、ちょっとそちらの方に取られちゃって、こうね、日常のことがよくわからなくなってしまいますから。
あ、そっか、
これもバランス取らなきゃいけないんでしょうね、やっぱりね。
こう
上手に付き合いながら日常生活、日常生活すらももう頭の方が少しずつ退化してますから、
いや
1ができないんですよ、もう、
うん、
ね、1ができないのに、あ、これでもか、これでもかって物事がどんどんどんどん入ってくると、それにさらに輪をかけて痛みがあるなんつったらですね、もうできませんので、これをどうやって消化していくのかなというのをですね、ここ3日ぐらい、考えさせていただきました。
お嬢様明日お誕生日でしたよね。
私の誕生日は明後日です。
明後日ですか、おめでとうございます。イブイブですね、
今日4月の21日でございます、私が明日は最後、60歳最後の日を迎えるということでございました。
そう、だからほら、お誕生日最後のラジオ生放送なので、
そうだね、
どんね、パワフルな言葉で今日はお話しいただけると思ったけれども、
ここ3日、なんとなんと61を前にしてですね、3日もう痛くて病んでました。
そうね、ちょっとかなり心配です。あ、ヒロインチョコがお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、61になりますから、何事こうした後って1 がいいじゃないですか、ね。はいはいはいはい。だから、次週の時はですね、すっきりしてね、うん、もう一気にもの飛び跳ねるぐらいのですね、躍動するぐらいのエネルギーをですね、皆様方にこう表現をしながらですね、またここに来て おしゃべりしたいななんて思ってますけどもね、どうぞ皆様もくれぐれもご健康には気をつけてくださいね。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
弾むようなね、大法師の歌でしたけど、そうそうそう、この歌ね、私口ずさんでたんですよ、知らないうちに。
あ、そうでしょう。
そしたら聞いた人もわかるんですよ。あ、それお寺さんの歌でしょうって。
あ、いいですね。
来ましたね。来ましたよ。
だんだんに皆様方のね、あの脳細胞の中に、あの、少しずつ少しずつ浸透している。そうそう、いいじゃないですか。
来てますよ、お嬢さんは。
来てる？今年度も頑張ろう。
そう。次の4月最後の放送の時は、お嬢様は61歳。
はい、そうですね。
はい。ぜひね、角の盾とか桜見に行ってきてください。
そうですね。ね、はい、ありがとうございます。
はい、ここまではそんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斉藤丹円ご住職でした。お嬢様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。